こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マンキュー入門経済学第3版は N. グレゴリー・マンキューによる経済学の入門書であり、ミクロ経済学とマクロ経済学の基礎を体系的に学べる標準的な教科書である。日本語版は初学者にも理解しやすいように、需要と供給、政府の役割、国民所得、失業、インフレ、開放経済といった主要テーマを段階的に配置している。特に経済学を難解な理論の集積ではなく、日常生活や政策判断を読み解くための考え方として提示している点が特徴的である。10の原理から始まり、市場の効率性や外部性、金融システム、長期成長、短期変動へと進む構成は、経済の全体像を順序立てて把握するのに適している。世界的に広く使われてきた教材として、実用性と学術性の両方を備えた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、10の原理から経済学の見方を組み立てる導入設計。この本の出発点は、経済学を細かな公式の暗記ではなく、10の基本原理を通じて理解させることにある。人はトレードオフに直面し、何かを得るには何かを犠牲にするという考え方は、個人の選択から政府の政策まで一貫して適用される。さらに、限界で考えることやインセンティブへの反応といった原理は、意思決定を性的ではなく動的に捉える視点を与える。導入部が重要なのは、以後の章で扱う市場、税制、失業などの話題が全てこの基本原理の応用として読めるようになるからである。つまり本書は、経済現象を個別知識として並べるのではなく、共通の分析枠組みを先に与えてから各論へ進むため、初学者でも理解の軸を失いにくい。次に、需要と供給を軸に市場の動きを具体的に理解させる。ミクロ経済学の中心は、需要と供給によって価格と取引量がどのように決まるかを明快に示す点にある。本書は単に均衡の図を示すだけでなく、価格変化が家計や企業の行動をどう変え、市場結果がどのように調整されるかを段階的に説明する。ここでは、価格が資源配分のシグナルとして機能することと、市場がしばしば効率的に働くことが強調される一方、税や規制がその結果をどう変えるかも扱われる。重要なのは、市場の仕組みを万能視せず、どの条件でうまく機能し、どの条件で歪みが生じるかを見分ける視点を養うことである。需要供給の分析は経済学の基礎であると同時に、物価、賃金、住宅、税制など身近な問題を読むための実践的な道具になっている。さらに、市場は有効でも完全ではないという効率性と政府介入の条件。本書の重要な論点の一つは、市場が通常は資源配分の優れた仕組みであると認めつつ、同時に市場失敗を説明することである。外部性や市場支配、情報の偏りなどがあると、個人の選択が社会全体の最適と一致しない場合が生じる。そのため、政府は税制、補助金、規制、公共財の供給といった手段で市場成果を改善できる可能性がある。本書は、政府介入を一律に肯定するのではなく、政策には便益だけでなく費用もあることを前提に、何をどの程度修正すべきかを考えさせる。ここでの価値は、経済政策を善悪の二択で捉えず、インセンティブと配分効率の観点から評価する姿勢にある。市場の失敗と政府の役割を対立ではなく比較の問題として提示する点に、この教科書のバランス感覚が現れている。そして、国民所得、成長、金融をつないで長期の豊かさを説明する。マクロ経済学の前半では、国民所得の測定から始めて経済全体の生産や支出を数量として把握する方法を学ぶ。これに続いて、生産と成長の章では、なぜ国によって生活水準が異なるのか、そして長期的な豊かさがどのように形成されるのかが説明される。ここで重要なのは、所得の増加が単なる数字の拡大ではなく、生産性、資本蓄積、制度、貯蓄と投資の関係によって支えられているという点である。また、金融システムや貨幣の役割を理解することで、実体経済と金融面のつながりが見えてくる。本書は、銀行や資本市場が貯蓄を投資へつなぐ仕組みとして機能することを示し、長期成長の裏側にある資源配分のメカニズムを整理する。単なる景気論ではなく、豊かさの源泉を構造的に考えさせる構成になっている。最後に、インフレと失業、開放経済を通じて短期変動と政策判断を学ぶ。本書の後半では、景気変動、インフレ、失業といった短期的なマクロ経済の問題が中心となる。特に、物価上昇と雇用の関係は、政策が常に望ましい結果をもたらすわけではないことを示す代表的な論点である。短期には総需要と総供給の変動によって失業や物価が動き、政府や中央銀行の対応もその制約の中で考える必要がある。さらに、開放経済の章では、為替や貿易、国際資本移動が国内経済に影響することが扱われ、国内政策だけでは経済を説明できないことがわかる。 ここで本社が優れているのは、抽象的な政策議論に終わらず、インフレ抑制、雇用安定、国際収支といった実際の政策課題を同じ枠組みで結びつける点である。景気局面ごとの調整問題を学ぶことで、経済ニュースをより立体的に理解できるようになる。結論として、満級入門経済学第3番は、経済学を初めて学ぶ学生はもちろん、ニュースや政策論議を体系的に理解したい一般読者にも向いている。特に理論を難解に見せるのではなく、10の原理からミクロマクロへと段階的に積み上げる構成が強みであり、独学でも全体像をつかみやすい。需要供給、市場の効率性、政府介入、成長、失業、インフレ、開放経済といった主要論点を一冊で抑えられるため、入門書としての網羅性が高い。類書と比べた際の特徴は、抽象論に偏らず、現実の政策判断や日常の経済行動に結びつけて説明する実用性にある。分量は多いが、その分基礎を省略せずに学べるため、表面的な理解で終わりにくい。経済学の標準的な思考法を身につけたい人にとって、非常に信頼できる土台となる一冊である。ご支援いただける場合は、 N. グレゴリー・マンキュー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。